お母様はとお顔を背けた。泣いておられるのだ。私はごめんなさいと言い、お母様に抱きつきたいと思ったが、畑仕事で手が汚れているのがかすかに気になり、変に白々しくなって。私さえいなかったらいいのでしょう。出て行きます。私には行くところがあるの。と言い捨て、そのまま小走りに走ってお風呂場に行き、泣きじゃくりながら顔と手足を洗い、それからお部屋へ行って、洋服に着替えているうちに、また、わーっと大きい声が出て泣き崩れ、思いの丈、もっともっと泣いてみたくなって、2階の洋間に駆け上がり、ベッドに体を投げて、毛布を頭からかぶり、痩せるほどひどく泣いて、そのうちに気が遠くなるみたいになって、だんだんある人が恋しくて恋しくて、お顔を見てお声を聞きたくてたまらなくなり、両足の裏に熱いお灸を据え、じっとこらえているような特殊な気持ちになっていった。夕方近く、お母様は静かに2階の洋間に入っていらして、パチッと電灯に火を入れて、それからベッドの方に近寄ってこられ、和子と、とてもお優しくお呼びになった。はい。私は起きてベッドの上に座り、両手で髪をかき上げ、お母様のお顔を見て、ふふっと笑った。お母様もかすかにお笑いになり、それからお窓の下のソファーに深く体を沈め、私は生まれて初めて和田のおじさまのお言いつけに背いた。お母様はね、今おじさまにお返事のお手紙を書いたの。私の子供たちのことは私にお任せくださいと書いたの。和子、着物を売りましょうよ。二人の着物をどんどん売って、思いっきり無駄遣いして、贅沢な暮らしをしましょうよ。私はもう、あなたに畑仕事などさせたくない。高いお野菜を買ったっていいじゃないの。あんなに毎日の畑仕事は、あなたには無理です。実は私も毎日の畑仕事が少し辛くなりかけていたのだ。さっきあんなに狂ったみたいに泣き騒いだのも、畑仕事の疲れと悲しみがごっちゃになって、何もかも恨めしく嫌になったからなのだ。私はベッドの上でうつむいて黙っていた。和子？はい。行くところがあるというのはどこ？私は自分が首筋まで赤くなったのを意識した。細田様？私は黙っていた。お母様は深いため息をおつきになり、昔のことを言ってもいい？ どうぞ。と私は小声で言った。あなたが八巻様のお家から出て西方町のお家へ帰ってきた時、お母様は何もあなたを咎めるようなことは言わなかったつもりだけど、でもたった一言だけ、お母様はあなたに裏切られましたって言ったわね。覚えている？そしたらあなたは泣き出しちゃって、私も裏切ったなんてひどい言葉を使って悪かったと思ったけど、けれども私はあの時お母様にそう言われて、なんだかありがたくて嬉し泣きに泣いたのだ。お母様がね、あの時裏切られたって言ったのは、あなたが八巻様のお家を出てきたことじゃなかったの。八巻様から、和子は実は細田と恋仲だったのですと言われた時なの。そう言われた時には本当に私は顔色が変わる思いでした。細田様にはずっと前から奥様もお子様もあって、どんなにこちらがお慕いしたってどうにもならぬことだし、恋仲だなんてひどいことを、八巻様の方でただそう邪推なさっていただけなのよ。そうかしら。あなたはまさか、あの細田様をまだ思い続けているのじゃないでしょうね。行くところってどこ？細田様のところなんかじゃないわ。そう？そんならどこ？お母様、私ね、この間考えたことだけれども、人間が他の動物とまるっきり違っている点は何だろう。言葉も知恵も思考も社会の秩序も、それぞれ程度の差はあっても他の動物だって皆持っているでしょ。信仰も持っているかもしれないわ。人間は万物の霊長だなんて威張っているけど、ちっとも他の動物と本質的な違いがないみたいでしょ？ところがね、お母様、った一つあったの。お分かりにならないでしょ？他の生き物には絶対になくて、人間にだけあるもの。それはね、姫ごとというものよ。いかが？お母様はほんのりお顔を赤くなさって美しくお笑いになり、ああ、その和子の姫ごとが良い実を結んでくれたらいいけどね。お母様は毎朝お父様に和子を幸福にしてくださるようにお祈りしているのですよ。私の胸にふーっと、お父上と那須野をドライブして、そして途中で降りて、その時の秋の野の景色が浮かんできた。萩、なでしこ、りんどう、おみなえしなどの秋の草花が咲いていた。 のぶどうの実はまだ青かった。それからお父上と琵琶湖でモーターボートに乗り、私が水に飛び込み、藻に住む小魚が私の足に当たり、湖の底に私の足の影がくっきりと映っていて、そうして動いている。その様が前後と何の連関もなく、ふっと胸に浮かんで消えた。私はベッドから滑り降りて、お母様のお膝に抱きつき、初めて「お母様、さっきはごめんなさい」ということができた。思うと、その日あたりが私たちの幸福の最後の残り火の光が輝いた頃で、それから直次が南方から帰ってきて、私たちの本当の地獄が始まった。